高山俊吉気分青信号。こんにちは、車の話をします。8月初めですが、大阪の梅田で今年2月に乗用車が暴走して通行人2人が亡くなった、そして8人が負傷したという、そういう大事故がありました。大阪府警がこの車を運転していた男性、51歳の方ですけれども、自動車運転死傷処罰法の疑いで容疑者が死亡した、この容疑者亡くなっているんですけれども、容疑者死亡のまま書類送検するということが分かった、こういう報道がありました。体に異変を感じたこのドライバーは事故直前に一度止まっています。止まっているのですけれども、車が再発進するのを防ぐ措置が不十分だったと、こういう判断を大阪府警はしたようです。事故のことをちょっと思い起こしてみますと、これは2月の下旬の正午頃でしたね。午後0時35分というふうに新聞は報道してますが、国道176号の交差点で事件が起きました。このドライバーの男性は事故直前に現場から約100メートル離れた道路脇のところでハザードをつけて、ハザードランプをつけて約1分間止まっていたと。で、その時エンジンを止めるとか、あるいは駐車ブレーキですね、駐車ブレーキを入れるとか、あるいはギアをパーキングに入れておくとか、そういう行動をとっていればよかったのに、それをしていなかったと。そのために車が急発進して事故を起こした疑いがあると、こういうことになったようです。で、この男性がどういう体の故障を起こしたのかというと、事故前に大動脈解離が発症している、 大動脈が突然これ破れてしまう症状ですが、大動脈解離を発症していると。そしてその大動脈から一瞬に流れ出た血液が心臓圧迫したと、こういうことで病死をしているということなんですね。で、この日この男性は仕事をしていて、このハザードをつけて1分間停車していたという、この時に体調が急に悪化したということらしい。で、事故の結果は先ほど話をしたように非常に重大なもの、2人の方が亡くなる、8人が負傷する、こういう事故でしたので、府警も非常に緊張した捜査を実行した結果、今お話したように対応を取ってなかったためにこの事故が起きたという判断に至ったと、こういうわけです。突然の発作とか、あるいは急の疾病などでの事故というのは時々報道されます。皆さんもお気づきと思いますが、転換ですとか、あるいは低血糖症ですとか、他にもいくつかの犯罪が今政令で、病気によって危険運転致死傷罪を発生させる場合があるのだという法律が2年ほど前にできて、そういう症例もいろいろ新聞テレビなどで報道されます。さて、本件はどういうことになるのだろうかということです。被疑者死亡のまま送致をするということは一般に行われまして、でその時には被疑者死亡を理由に検察庁は不起訴にするのですが、 死亡はしているが犯罪は成立していたという判断になるから、まあ、事件として送検されるということになる。そうすると犯罪が成立しているということはこのドライバーに不注意があったということが前提になる。でこのドライバー51歳の男性のこの暴走直前の体調の病理学的な分析というのがどこまで行われたのかというのはあまり詳しい報道が一般の新聞になどは出ていませんけれども、私はそこは非常に重要なところで、このドライバーの過失責任を追及することができる状況だったのかどうかというところは、さてどこまで分析されてたんだろうかということを一般のメディアの報道を見る限りでは強く感じます。気になります。つまりエンジンを止めるとか駐車ブレーキをかけるとか、あるいはギアをパーキングに入れるというようなことができる状態であったのにそれをしなかったということでなければ過失責任は問えないわけですから、そういう状況を期待すべくもないというんでしょうか、期待することができない状況で、もうそのような対応を取るゆとりもなくというんですか、いとまもなく、死亡してしまっているということだとすると、これは責任を問うことはできないという理屈も登場しうるという話になりますね。そこのところはどうだったんだろうということです。事故回避措置が不十分だったということが言われているけれど、さあ本当にそうだと言えるかと。でこの被疑者が不起訴になっている関係で、違法に起訴されていればその当事者や関係者がこれに対して異議申し立てをするという余地はありますけれど、不起訴になってますので、納得がいってもいかなくても、要するにその結論に対して問題提起をする根拠よりどころがないことになる、そういう恐れがあります。慎重にも慎重の上にも慎重を期さなければいけないということをこの事件は、まあ、私たちに警告をしているわけですけれど、さあどうだったんだろうというところです。実際には私の心配を超えて、きちんと分析がなされ、そしてその結果このドライバーは対応対策を取ることが可能だったという、そういう判断があってこういうことになったのだろうというふうに、まあ、そうあるべきだというからことで期待をしていうことでもあるんですけれど、思いますけれども、一末というかかなりの懸念を私は感じました。実際今この疾病や障害が原因で、発作が起きることが分かる状態だったのか分からない状態だったのか、分かる状態とは言い切れない状態だったのかというようなところが刑事責任を分ける大きなポイントになることが多く出ています。高齢化社会の中で疾病や障害を伴いながら運転をするという方がいる状態の中で、その見極めというんでしょうか、判断の切り分けは非常に重要な状態になっています。その辺を慎重に対応することを改めてこの機会に指摘しておきたいと思って申し上げました。今日はここまでにしましょう。